はみなライオンの穴に投げ込まれるべきであるという、まあ、変えることのできない法律を発令するよう迫りました。ダニエルはその時何をしたのでしょうか。怒って王のところに行ったなのでしょうか。敵の卑劣なやり方に対して怒ったなのでしょうか。大勢の友達を呼び集め逃れ道を求めようとしたなのでしょうか。そのうちの何一つからはしなかったんです。ダニエル書6章の知説に彼の心構えについて取った行動について次のように書く記されています。6章の知説ですね。ダニエルはその文書の証明がされたことを知って秩父の内に書いて彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように火に三度ひざまずき彼の神の前に祈り感謝していた。まあ、ここで強調すべきこととはいつものように結局これは彼の習慣、非常に良い習慣になっちゃったんです。日に三度ひざまずき彼の神の前に祈り感謝。すべてを主に委ねました。彼は意識的にすべての事柄を主の前に申し述べました。主は必ず御業を成してくださる、委ねれば主は行動してくださると彼は確信したのです。まあこのような信頼は決して失望させられません。不可能とも分かったことが起こったんです。すなわちライオンはダニエルに相手振るようとはしなかった。信じられないようなことですけど本当なんです。主は生きておられる、主は主に酒どころを求む人たちの人生において主が全能者であられることを表しているくださり、必ず祈りに応えてくださり恵んでくださるのです。まあ似ていることを使徒行伝の中国書に出てくるパウロとシラスも経験しました。無実の罪で牢獄に入れられた。彼らは無知を垂れ凶悪犯罪者のように取り扱われた。けど彼らは決して反抗的な態度を取ろうとしなかったのです。またどうしてなぜ主はそんなことを許しておられるのか。私たちは主にだけ使えたなのに許しがたい王教ではないかと思わなかったのです。中国書の25節、真夜中ごろパウロとシラスは神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた。結局彼らは祈った、それから感謝しました。彼らはなぜそのように導かれたのかもちろん理解できなかったんです。けど主は決して間違いをなさらない。このような導きも我々にとって最善の益となるに違いないということを確信したのです。ですから彼らは祈りつつ賛美の歌を歌うことができたんです。まあ、イスラエルの民は本来主の栄光を主の御臨在を表し証ししていかなければならない人々だったんです。けどダニエルの時代のイスラエルの民はそれから およそかけ離れた状態に落ちてしまったのです。当時のイスラエルの民は主のご支配の証しするどころか敵の手に渡り囚われの身となって外国まで まあ、一番優秀な人々は外国バビロンまで移されてしまったのです。まあ、かつてのイスラエルの民は主に忠順であったとき世界歴史の中心に伺いしたのです。他の民々とは皆イスラエルの神の前に膝をかがめたのです。あなたの神を知りたい、教えて、そういう態度を取ったのです。けどダニエルの頃のイスラエルの民には力がなかったし、喜びもなかったし、権威もなかったんです。哀れにも囚われ、バビロンに移されていたのです。まあ、主なる神の支配から外されたイスラエルの民は、この世の国、すなわちバビロンに寄らなければ、食べることも、着ることも、住むこともできない、囚われの身となってしまったのです。まあ、今日においても同じではないでしょうか。主によって救われた人々とは、国々の中で権威を持っているなのでしょうか。主のご支配が我々の真ん中にさやかに現れているなのでしょうか。悪魔の憎しみを感じるなのでしょうか。戦っているなのでしょうか。エペソ書の6章中2節に、まあ、よく知られている言葉ですけれども、次のように書かれています。エペソ書6章348ページ、新約聖書の348ページです。ここでパウロはエペソという町にいる主の救いに預かった人々に書いたのです。6章の中2節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろの悪霊に対するものです。イエス様を信じ、イエス様に頼ることとは決して散歩ではない、とんでもない戦いです。この戦いとは、まあ、血肉すなわち人間に対するものではない、目に見える世界に対するものではない、もろもろの悪霊に対するものだとここで書かれています。そして3章ちょっと戻りまして、3章の実節、エペソ書3章の実節に、まあ、いわゆるイエス様の体なる教会の使命について次のように書かれています。これは今手にある支配と権威に対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであるとうんぬんとあります。まあ、2、3年後じゃなくて今、主は体のある教会を通して自分の道からを、ご臨在ご栄光を表そうと望んでおられるのです。まあ、今日の教会の証は弱くなっているなのではないでしょうか。ゼロに近うものになったなのではないでしょうか。体なる教会を通してイエス様のご支配が現れるよりも、教会はこの目に見える世界によって支配されている、強い影響を受けているなのではないでしょうか。私たちが見た目によって妥協することのない主のご支配のもとにある証人になるべきです。ロマ書1章の中6節、パウロは次のように書いたのです。265ページです。ローマ人への手紙1章の中6節です。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信ずるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まあ、福音とは一つの教えじゃない、神の力そのものです。すなわち、まあ、イエス様ご自身です。 福音の述べ伝えることとは、初代教会の兄弟姉妹にとってイエス様を紹介することだったのです。まあ、主の器となるために、まず、まあ、主の御心が自分の心とならなくちゃならないなのではないでしょうか。ダニエルとその三人の友達は主なる神の御心を自分の心とした人々だったのです。まあそういう人々こそが今日も大切なのではないでしょうか。これらの人々は主との交わりをなくした人々と主との間を結び帯のような役目をしています。これらの人々は日々上から主の新しい力をいただいている人々です。まあダニエルとその友達は当時主から離れ、霊的に貧しくなり落ちてしまったイスラエルの民のために、どこにも妥協することなく常に取りなし続けたのです。眠っているイスラエルの民、信ずる者と主との結ぶ帯の役目をしていたわけです。まあ、ダニエルとその友達のような人々を主は今日も探し求めておられます。どうしても必要であるからです。まあ、ダニエル書を読むと、ダニエルとその友達は同胞イスラエルの民が霊的に貧しくなりダメになっていることをよく知っていたのです。しかも彼らは聖書をよく知っていた人々だったのです。結局御言葉に頼れなければどうすればいいかわからない。御言葉に頼れなければ主は何を望んでいるかさっぱりわからないと彼らは分かったのです。もちろん御心をしていただけではなく、御心に従いたい、主に導かれてもらいたいと彼らは切に望んだのです。そして喜んで自発的に自分自身のこの主に捧げたのです。彼らはどうして聖書を読んだなのでしょうか。頭の知識を得るためじゃない、主の思いを知るため、また主の思いが彼らのうちに宿り、彼らは御言葉によって変えられるためです。多くの人は御言葉を読んでも自分が変えられない。まあ御言葉とはお客様のように出たら入ったりしてる。ダニエルとその友達の場合は全く違ったんです。御言葉が彼らの心の内に、まあ、主鎮となり、彼らを支配し、彼らは御言葉によって、主の御心のままに変えられていきました。多くの人と聖書を読みながら自分で考えるんです。そして知らないうちに聖書の言っていることよりも自分の考えていることは大切になっちゃう。これこそが悲劇的です。ですから何があっても主よ語ってください、従いたいから、この態度を取るべきなのではないでしょうか。まあダニエルとその友達は主の御心を知るや少しも妥協することなく御心を成し遂げるために自分自身を捧げたのです。その結果がどのようになろうと恐れなかったのです。火の棒も死者の穴も彼らは問題ではなかったのです。まあ各時代にあたって主はそういう人々を必要としているなのではないでしょうか。ダニエル、またその友達は主の目的に心の目が開かれた人々だったんです。そして彼らは眠っている信者と主との間を取り持つ取りなし人となった人々だったのです。 最後にもう一箇所読んで